4面、5面。参加しよう。消防団活動。消防団員募集。地域における消防防災のリーダーとして活躍する消防団は、普段はそれぞれの職業に専念し、災害などの際には消防団員として対応にあたる地域愛を持った方の集まりです。地域のために働きたいと思う方は、ぜひ消防団員にご応募ください。担当は消防総務課、電話 256-2211、ファックス 256-2215。消防団とは、消防団は火災や風水害などから市民の生命、財産を守ることを目的とした消防組織法に基づく組織です。消防団は消防署と同じ消防機関ですが、消防署が常備の消防機関であるのに対し、消防団は普段個々の職業を持っている住民が災害時に消防団員となり、消防活動を行う非常備の消防機関です。消防団の身分は、非常勤特別職の地方公務員であり、報酬と出勤した場合の活動手当が支給されます。市内には、5分団、16部の消防団があり、198人、平成28年8月1日現在が消防団員として所属しています。消防団の特徴。消防団員は、自らが地域の住民であるからこそ、情報や経験が災害現場で生かされます。また、消防団は、地域と消防署を結ぶパイプ役を担っています。平成23年に発生した東日本大震災では、地域と密着している消防団の活躍により、数多くの市民が避難・救出されました。消防団の活動。火災、風水害、震災などの災害が発生した場合の消火・救助活動のほか、地域のイベントの警備、自治会などへの訓練指導を行います。入団方法。次の入団条件すべてを満たす希望者は、電話、ファックス、または直接担当へご連絡ください。入団条件。18歳以上、45歳未満の方。心身とも健康な方。市内に居住している方。第50回県消防総合大会。7月28日に行われた第50回神奈川県消防操法大会小型ポンプ操法の部に市の代表として出場した第4分団は、日頃の成果を発揮し、優秀賞第3位を獲得しました。この競技は、ホースを延長し放水するまでの時間と式、規律、迅速な行動などの正確性を競うものです。また、2番員を務めた菅原久樹団員は、捜査員ごとに表彰される個人賞を獲得しました。これは座間市初の快挙です。紙面には、優秀賞獲得を喜ぶ選手たちの写真が掲載されています。紙面には、9名の団員の写真と紹介、消防団へのお誘いの言葉が掲載されています。殿岡城さん、1分団2部、団員、ガソリンスタンド。消防団員として活動することで、他の団員や消防職員など、たくさんの仲間が増えました。入団をしても、自分の仕事や家族を第一優先にして大丈夫です。各分団、各部様々な交流があり、楽しくやっていますが、やるときはしっかり行動していますので、責任感がつきます。 古木幸房さん、一分団三部、班長、神主。防災に関わることで、地域の方とのつながりができ、防災意識が向上しました。また、交友関係が広がり、さまざまな情報交換ができます。活動服を着ていると、頑張ってね、と子供が送り出してくれることに喜びを感じます。地域防災に取り組むことで仲間意識が高まり、地域の活性化にもつながります。自営業だけではなく、一般企業の方が多く入団しています。見学からでも大丈夫です。一緒に地域の安全のため活動しませんか？神山光一郎さん、二分団一部分団長、クリーニング。入団するまでは地域に関心がありませんでしたが、消防団活動を通じて心を許して話し合える地域の仲間ができました。普段の生活では出会うことのなかった仲間との出会いは、日々の仕事をする上でも刺激となっています。消防団の活動は大変なイメージがありますが、同世代の仲間とコミュニケーションを取ることができて、楽しいことの方が多いです。特に、市外から座間市に移り住んだ方には、友人を作る良い機会になるはずです。大巻春夫さん、二分団二部、団員、そば屋。消防団に入団して、自分の生活してきた地域、地元に意見を交換し合える仲間ができました。消防団の活動を通じて、地域への関心が高まり、自分が地域の一部として生活していると気づき、自分自身への意識が変わりました。消防団活動は、今まで生活してきた地元や現在生活している地域と関わる良い機会です。消防団に入団して、私たちと地域のために働きましょう。市川優也さん、三分団二部、団員、花屋。消防団員として活動することで、地域で知り合いや仲間が増えました。また、訓練を通じて災害だけでなく、日々の生活に生かせる知識や技術が身につき、住んでいる地域の防災関連情報を知ることもできます。暮らしている地域の安心・安全を一緒に守ってみませんか？多くの方の入団をお待ちしています。木村章一郎さん、三分団四部、分団長、畳屋。消防団活動を通じて、世代を超えた地域の仲間ができました。消防団に入団するということは、町の防災に参加するということをしっかりと認識し、みんなで協力し合い、町のために尽くしていくということです。私たちと一緒に、町のために働きましょう。浦崎孝則さん、四分団三部、団員、営業。食事会や野球・サイクリングチームなど、異世代の団員との交流のほか、家族同士の交流もあります。祭りやイベントでは、設営・警備を行い、地域の方から頼られることにやりがいを感じます。休日や夜間の訓練、深夜の出動など大変なこともありますが、入団してよかったと思うことの方が多いです。地元のために一緒に活動しましょう。大谷圭介さん、五分団一部、部長、農家。消防団の活動を通じて、今まで以上に地域の方とつながりができ、入団してよかったと感じました。若い力を地域に生かし、座間市を盛り上げましょう。佐々木翔さん、五分団二部、団員、教師。消防団活動の訓練において、身を守る方法、救助、救出方法など、 生活の場や職場でも活用できる知識をたくさん学ぶことができました。普段は気がつかない地域のことに気づくことができるようになりました。また、気軽に話し合える同世代の仲間がたくさんできました。私たちが生活する地域の人々を守るため、消防団へ入団しませんか？
市の救急医療体制、担当は医療課、電話 252-7295、ファックス 252-7043。救急医療体制は、症状の重さによって次の3つに分けて対応します。医療機関が持つそれぞれの役割について理解し、適切な医療機関での受診にご協力ください。一時救急、自力で来院でき、外来の治療だけで入院を必要としない軽度の患者について、かかりつけ医や休日休館センターが対応します。二次救急、主に救急車で搬送され、入院を必要とする重症患者について、救急告示病院が対応します。休日・夜間は、病院群・輪番体制により、近隣市の病院を含め対応しています。三次救急、命に危険が及ぶような重篤患者について、救命救急センターを持つ病院が対応します。二次救急の8割以上は軽症患者。軽症患者を二次救急で対応すると、重症患者へ迅速な対応ができないだけでなく、医療従事者への負担が増加し、救急医療体制の維持が困難になります。かかりつけ医をもとう、休日休館センターや救急病院では基本的に応急処置の対応となります。普段から健康の相談ができるかかりつけ医を持ち、体調が悪くなったときは、診療時間内に診察を受けましょう。かかりつけ医は、病歴や薬のアレルギー、生活環境などの健康状態を把握しているため、適切な診断、治療を行うことができます。また、かかりつけ医を利用することで、救急病院で診察を受ける軽症患者が減り、重症患者の救命活動にもつながります。24時間健康電話相談のご利用を。夜間の子どもの急な発熱など、病院に行くべきかどうかの判断に困る場合のために、座間市24時間健康電話相談を開設しています。この電話相談では、看護師などの有資格者が24時間体制で対応しており、看病の仕方や、受診の目安などのアドバイスを行います。座間市24時間健康電話相談。受付時間、24時間対応。相談内容、健康に関する相談全般。電話番号、フリーダイヤル、0120-867-860。聴覚障害者専用ファックス、03-3562-8435。電話がつながらない場合は、電話03-5524-8500。通話料発信者負担をご利用ください。紙面には、一次救急、二次救急、三次救急体制の流れが三角形の図で示されています。救急車の適正利用にご協力を。担当は消防管理課。電話 256-2211。ファックス 256-2215。平成27年中に救急車が出場した件数は5319件、4932人搬送です。全国的な出場件数の増加は、高齢化による急病の出場要請のほか、緊急性が低いと思われる出場要請の増加が原因となっています。 緊急性が低い陽性が多発すると、生死に関わる傷病者の陽性に対して、救急車の到着が遅延してしまい、救える命を救うことができなくなってしまいます。救急車の適正利用にご協力ください。危険物取扱者試験受験準備講習会。担当は消防本部予防課。電話 256-2187。ファックス 256-3225。11月6日日曜日に実施される危険物取扱者試験の受験予定者を対象にした座間・大和市合同の講習会を開催します。時、10月15日土曜日、午前9時30分から午後5時、ところ、大和市消防本部、大和市深見西、4-4-6、3階講堂、対象、乙種第4類受験者、定員50人、申し込み順、受講料、9400円、テキスト代ほか。申し込み方法、消防本部予防課、東分署、北分署で配布する申請書に必要事項を記入し、8月22日月曜日から10月14日金曜日に担当へ、受講料を持参。